今日は詩編の60編からですけれども、ですね、60編から、まあ、前回の学びもそうなんですが、ダビデがその苦しみの中にいるときに、この祈る、まあ、祈りが続いています。この今日は60編から、そうですね、64編までできたらいいかなとは思っていますけれども、まあ、全てがですね、このダビデが、この苦しみの中で、まあ、祈っている祈りになるんですね。ダビデが死ぬ直前に、ソロモン、息子ソロモンに対して、このソロモンが王になってからですね、この語った言葉が、すべての、この苦難から苦しみから救い出してくださった主は生きておられるというですね、この言葉があるんですね。ダビデが、まあ、この生涯を見ていくとですね、もう本当に初めから最後まで、まあ、命を狙われていく、また他のいろんなこの苦しみの中にいた人でありましたが、確かに彼は最後までこの生きることができて神様が救ってくださったというこの証を彼は持っていたんですね。まあ、その渦中にいる時の祈りになるわけです。ですから私たちも苦しんだことがありませんという人はここで一人もいないと思いますけれども、そのダビデの祈りを聞きながらですね、本当にこの私たち自身にもこの当てはめていきたいと思います。では60編のこのまず題名からですね、指揮者のためにサトシはユリの花の調べに合わせて、教えのためのダビデのミクタム、ダビデがアラムナハライムやアラムツォバと戦っていた時、ヨアブが帰ってきて塩の谷でエドムを12,000人撃ち殺した時にとあります。このアラームという言葉ありますけど、今のシリアですね、シリアになりますけれども、まあ、そこからそこに対してこのダビデが戦っていた時に、エドムというのは今のちょうどヨルダンの南にある国ですね、視界の東側、そして紅海の上のところ、ペトラという有名な古代遺跡があるところですね。ヨルダンの南部になりますけども、まあ、そこに、この、かつてヤコブの兄であった、このエサウの子孫ですね。エドム人。彼らが戦いにやってきたわけです。まあ、不意打ちを食らったわけなんですね。でそれで、その時に、このエドムの方に戦いに行かなければいけなくて、それで戦ったところ、ま、1万2000人を、ま、倒すことが、ま、できたということなんですけど、この不意打ちを食らった時に彼がどのように祈ったかなんですが、では一節から見ますけれども、神よ、あなたは私たちを拒み、私たちを破り、怒って私たちから顔を背けられました。あなたは血を揺るがせ、それを引き裂かれました。その裂け目を癒してください。血がぐらついているのです。あなたは見た目に苦難を舐めさせられました。よろめかす酒を私たちに飲ませられました。あなたは、あなたを恐れる者のために旗を授けられました。それは弓に変えて、これをひらめかせるためです。と、ありますけれども、ダビデがですね、ちょうどここで、この衝撃を受けているわけなんですね。一体これは何なんですか、神様、ということなんですが、これこう続けて読んでいくと分かるんですけど、これ不信から来ているこの神様に対する、なんていうんですかね、この疑いの言葉ではないんですね。むしろこの神様に愛されていて、神様が必ずその敵に打ち勝つという約束をしている、それをこの確信していたので、それでこのはっきりと今ここでこのなんていうんですかね、自分の気持ちを正直に申し上げているといった方がよろしいかと思います。この私たちが神様によってこう前進していく、 時にですね、なんかそれが突然全く否定するかのような別の動きが始まってくるですね。こう神様に示されて、神様にこう信じてですね、イエス様を信じて、よしこれからこうやっていくよと思ったら、なんかそれに足を引っ張るようなですね、こうなんか動きがわーっとこう突然やってくる、まあ、そういう時におそらくこのダビデと同じような気持ちになると思うんですね。で、私たちは霊の戦いの中にいます。ここでは実際の戦いですけれども、その背後に神様のこの御霊と、そしてその悪しき霊ですね、その戦いがその背後にあるわけなんですけれども、私たちもそのように急にですね、方向転換をこう迫られるようなことがあるわけなんですね。だから次から次へと、だから一旦前に進んでいったのに関わらず、またこの問題があって、で、また次に問題があると。そうするとですね、こういう誘惑があります。これは御心じゃないな。神様が願ってらっしゃることじゃないんだ。諦めよう。ですね。どうでしょうか。優等生に聞こえるじゃないですか。ね。御心ではない。ね。教会で何かありません？御心ではないから。ダビデはどうですか？この1節から4節まで読んだらですね、これほどなんか不信仰に聞こえるような言葉はないですね。でもダビデの方が正しいんです。言わないで自分で決めてはいけないんですよね。まず神様に全てを持っていく。神様にその自分の気持ちをですね、混乱してしまっている自分の気持ちを述べなければならない、言い表さなければならないということなんです。で、次をご覧ください。五節ですけれども、あなたの愛する者が助け出されるために、あなたの右の手で救ってください。そして私に答えてください。彼はなんでそういう、この、なんていうのかな、子供が親にダダをこねるようなですね、こう、はっきりというような、この祈りをすることができたかっていうとですね、愛されてるっていう確信があったから。あなたの愛する者が助け出されるため。これがもう根本の根本ですね。アメリカにからこの前戻ってきたんですけども、そこで日系の人たちに聖書の学びをしてですね、第一テサロニケと第二テサロニケを教えたんですが、そこで、テサロニケ人の手紙には、あなた方は選ばれたものです。って言ってるんですね。で、その前に、愛されている兄弟姉妹よ、神に愛されている兄弟姉妹よ。で、これが信仰を本当に持っているか持っていないかの境目になります。この確信があるかないかで全部が決まってきます。いや、愛されてる愛されてないまあいいんですけど、ちょっとここの部分で私ちょっとわからない。いや、そんなこと言ってる人はですね、ABC をアルファベット英語を勉強しないで、DF からずっとなんかやろうとしてるような人ですね。違うんですよ。愛されてるっていう確信なんです。ヨハネの福音書を読みますとですね、ヨハネが出てくるんですけども、名前出てきません。主に愛されているもの、弟子というふうに書いてます。主に愛されている弟子。これが、まず、あるわけなんですね。で、そして神様が答えてくださいます。神が聖女から告げられた。で、ここの聖女というのは、このエルサレムにある聖女というよりも、この天ですね。天から告げられたんです。私は喜び悼んでシェケムを分割し、スコテの谷を配分しよう。ギルアデは私のもの、マナセも私のもの、エフライムもまた私の頭の兜、ユダは私の杖、モアブは私の足を洗うたらい、エドムの上には私の履物を投げつけよう。ペリシテよ、私のゆえに大声で叫べ。はい。主はですね、もう本当に喜んで今ダビデに答えてくださっています。何かと言いますと、このシェケムというのはイスラエルの真ん中にあって、スコテもイスラエルの地の中にありますね。こう中部ぐらいにあります。で、ギルアデというのは、このマナセの半部族がいるところなんですけれども、それはですね、今のヨルダンの北部ですね。ガリラヤ湖の、このちょっと南東あたりですかね。 そしてエフライム、これもイスラエルの地ですね。ユダというのは、この南部にありますけれども、つまり神様が与えてくださった土地はもう全部あなたに与えているんだよというこの確信を与えておられるんですよ。で、そしてかつモアブというのがそのヨルダンの今の中部ですね、あの視界の東の部分にありますけれども、そしてエドムですよ。エドムがその南の方ですね。で、ペリシテというのは地中海のこの今のガザ地区にあるところですね。この地中海の南側ですけれども。だから、神様が約束してくださったものは、もちろんのこと、そのさらにですね、もっと多くの地を私はあなたに与えるというか支配を与えるよというふうに、もう確証を与えているわけなんですよ。これは確かなんだよ。素晴らしいですね。今不意打ちにあってダビデが祈ったけれども、実はもうもっと多くの、今持っているよりももっと多くの祝福を私はあなたに与えるんだよっていうふうに答えてくださったわけなんです。私たちは目の前にあるなんか問題を見てですね、これ御心じゃない、やっちゃダメなんですよね。一歩前に出て、そして神様に言ったら、実はその問題に見える障害に見えるかのようなものは、実は次の大きなこの約束と祝福のその一歩目だったっていうわけなんです。ですね。で、それで、それを聞いたダビデがですね、もうちょっと神様に甘えています。誰が私を防備の町に連れて行くでしょう。誰が私をエドムまで導くでしょう。神よ、あなたご自身が私たちを拒まれたのではありませんか。神よ、あなたはもはや私たちの軍勢と共に出陣なさらないのですか。どうか敵から私たちを助けてください。誠に人の救いは虚しいものです。神によって私たちは力ある働きをします。神こそ私たちの敵を踏みつけられる方です。素晴らしいですね。私たちでやっては到底勝つことはできない。そして虚しいですよ。神様が勝たせてくださらないのでない限り、私たちは出陣することは決してありませんよと言っているわけなんです。大事ですね。私たち自分でやらなきゃいけないって絶対思ってはいけません。思っちゃうんですけどね。そう言いながらも私自分でやらなきゃいけない。で、ある程度やってから神様に、はい、これだけできました。よろしいでしょうか。ですね。いや、そうじゃないですね。全部が神様によって、その力によって、やっていくんだよ、ということであります。神によって私たちは力ある働きをします。ですね。人の助け、人の救いは虚しい。私たち誰からか助けをもらいたいじゃないですか。救いをもらいたいじゃないですか。虚しいって言ってるんですよ。ここまで言えるようになりたいですよね。人の助けの方がなんか良かったりするじゃないですか、私たち。逆なんですね、ダビデは。もうダビデに一貫して見えるその祈りですね、この詩篇の中で見る祈りはですね、ダビデって甘えてるんですね、神様に。もう通過の関係なんですよ。小さな子が親にわっと言うと同じように、神様に対して何でも話しています。で、これが希薄になると私たちは人に求めるようになります。あの人は私の言うことを分かってくれなかったとなるんですね。私の言ってることを理解してくれない、誤解しているですね。で、それをですね、神様に持っていかなきゃいけないんですよ。それをして初めて私たちは完全に満たされて、満たされるだけではなくて、神の国とその義を求めれば加えて与えられるという約束がありますから、その愛し合う兄弟姉妹も与えられていくようになりますですね。だけども人に求めてはいけないですね。まず第一に人に求めるのではなく、神様にこれを申し上げていくということが大事なんですね。そして次61編に行きますけれども、 指揮者のために弦楽器に合わせてダビデによる、61編、はですね、おそらくは、ダビデがアブシャロムの反逆から逃れてヨルダンの方に逃げていった時の祈りであろうと考えられます。ダビデはですね、若い時は、自分の舅にもなっていたサウル王から命を狙われていましたですね。で、サウルが死んだ後に、王様になった後にですね、しばらくして、この罪を犯してしまったんですよね。バテシバという女と、姦淫の罪を犯し、そして、その後に、その夫であるウリアを殺すという罪を犯しました。で、それからが大変だったんですね。で、ダビデの息子の一人が、このアブシャロムと言ってですね、で、その彼が、エルサレムを乗っ取って、イスラエルの国を父から乗っ取るという動きを行ったわけなんです。だから、おそらくはそれが、ここでの、また62編とか63編もそうなんですけども、そのアブシャロムがエルサレムに行った時に、その敵に対する、この祈りを捧げていると考えられます。で、続けて見ていきますと、神よ、私の叫びを聞き、私の祈りを心に留めてください。私の心が衰え果てるとき、私は地の果てからあなたに呼ばわります。どうか私の及びがたいほど高い岩の上に私を導いてください。よく見てください。叫びですね。で、祈りを心に留めてください。祈るときですね、優等生にならないでください。良い子にならないでください。祈るとき叫んでくださいですね。子供のように叫んでください。果て、で、次に衰え果てたと書いてます、日本語でね。これ英語だと overwhelmed、訳したらどうなるかな、圧倒されてしまうですね。もう自分がこの対処することのできないほどの問題が山積していて、圧倒されてしまうというような、まあ、意味合いとして使われています。まあ、ここでもこの衰え果てるっていう言葉もいいでしょう。私たちの精神力が弱まっていくときですね、大きなストレスを溜めて、そして精神力が弱まっているときに、どうですか？地の果てから。ダビデは今逃げていますので、エルサレムにいませんので、聖女の、この神殿の近くにいませんから、地の果てから、私たちも神様から遠く離れていると感じるときありますよね。呼ばわるんですよ、そのときは。呼ばわってください。そして、及びがたいほど高い岩の上に、私の及びがたいほどって書いてますね。英語の歌でですね、Lead me to the rock that is higher than I っていう言葉があります。Lead me to the rock that is higher than I。私よりも高い岩の上に私を導いてください。という祈りなわけなんです。どうですか？私たちは私たちで対処できない問題っていうのがあるんですよね。まず最初は自分で対処しようと努力するんですけども、もう到底できないわけです。圧倒されてしまうわけなんです。その時に神様にこの祈りを捧げればいいんですね。及びがたいほど高い岩の上に。だからその問題よりもはるかに高いところに安全に私を立たせてくださいという、そういう意味で祈ってるわけなんです。だから、この問題も自分自身に頼ることができないというところに、まあ、神様って時に私たちを導かれるわけなんですよね。で、パウロが、まあ、ダビデと似たように、これ命が狙われることがたくさんあったんですけど、彼はこういう祈りというか、こういう説明をしていますね。第二コリントの一章の八節なんですが、兄弟たちを、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや、自分自身を頼まず、死者を蘇らせてくださる神により頼むものとなるためでした。どうですか？死者を蘇らせてくださる神により頼むものとなるためには、自分の命がなくなってしまうことも、 ある意味神様に任せる、諦めるという必要があるわけなんです。自分の命を救おうとする者はそれを失い、私のために、ね、自分の命を、待ってごめんなさいね、あ、そうか、私のために自分の命を失う者はそれを救って、そして自分の命を救おうとする者はそれを失うという言葉があるんですけれどもですね、失うという覚悟をすることによって神様が初めて救いを与えてくださいます。それでこういう祈りを捧げたので、次ご覧ください。誠にあなたは私の酒どころ、敵に対して強い櫓です。私はあなたの幕屋にいつまでも住み、三翼の陰に身を避けたいのです。セラ、素晴らしいですね。祈ると必ず自信が与えられます。自信って自分に対する信頼というよりも、この神様にある自信って言ったらいいでしょうか。今自分は神様の中にいるんだという安心が与えられたんですね。で、素晴らしいと思いません？三翼の陰ですね。そこに避けているということです。で、次に5節、誠に神はあなたは私の誓いを聞き入れ、皆を恐れる者の受け継ぐ地を私にくださいました。どうか王の命を伸ばし、その弱いを世々に至らせてください。彼が神の前でいつまでも王座についているようにしてください。恵みと誠とを彼に授け、彼を保つようにしてください。こうして私はあなたの皆を常しえまでも褒め歌い、私の誓いを日ごとに果たしましょう。今アブシャロムによってエルサレムを乗っ取られ、アブシャロムが王として迎え入れられたわけなんですけれども、彼は初めに神様が彼に与えてくださった神の国の約束、これを信じていたんです。ダビデが神殿を建てたいと言ったときにですね、あなたは建てることはできないと神様は答えられました。けれども、あなたの子が私の国の王となるという、このキリスト、メシアの、このダビデからメシアが出てくる、救い主が出てくるという、この約束を神様が与えられたんですよね。それを受けていたので、そのダビデが王座から離れるということはありえないわけだったんです。それで今ダビデはその約束を思い出してですね、そしてこの祈りを捧げているわけです。これ自分自身の祈りのみならず、むしろですね、この世々にって書いてますよね、この世々に至らせてくださいってありますよね。メシア、キリストを願っている祈りなんですね。で、私たちいつもこの約束、神様の約束を握りしめる戦いがあるわけなんですね。で、このように、こう約束が取られてしまったかのような、まあ、そういう、まあ、気持ちになるときにですね、もう一度この2節ですね、どうか私の及びがたいほど高い岩の上に私を導いてください。そして高い岩の上に導かれた後は約束が見えるんですよ。で、まだ実際そうなってないんですよ今。でもその約束を霊の目で、信仰の目で見ることが今できているわけなんですですね。次、62編です。指揮者のためにエドトンによってダビデの参加で、ここもおそらくはアブシャロムの手から逃れている時の祈りであると考えられます。では見てみますけれども、私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の救いは神から来る。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓。私は決して揺るがされない。お前たちはいつまで一人の人を襲うのか。お前たちはこぞって撃ち殺そうとしている。あたかも傾いた城壁がぐらつく石垣のように、まことに彼らは彼を高い地位から突き落とそうと企んでいる。彼らは偽りを好み、口では祝福し、心では呪う。セラ。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の望みは神から来るからだ。わかりますか？今このアブシャロムたちがですね、ダビデの悪いことを言っていて、そしてそれを突き落とそうとしているわけなんです。 まあ、表立ってはですね、なんかもっともらしいことを話しているんですけれども、この4節の最後を見てください。心の中では呪っているわけなんですよね。で、こういうことがひっきりなしに自分がその、プレッシャーを受けているときに、私たちがこのやってしまうところの、この誘惑、そのやってしまう過ちはですね、反応したということです。こう絶えずプレッシャーを受けているときに、その何か誰かからこうって言われているときにですね、一回だったらね、まあこう、祈る時間あるでしょう。一回だったらまあちょっといいけど、またって言ったですね、堪忍袋の尾が切れて言っちゃうんですよね。言い返したわけなんです。ダビデはどうだったですか。一節と五節で、私は、の魂は黙ってただ神を待ち望む。自分で救おうとしなかったんです。救いは神から来ると言ったわけです。主を待ち望む者は新たな力を得ると。イザヤ書に書いてあります。主を待ち望む必要があるんです。で、黙っている必要があるんです。で、続けて見てみますと、6節、神こそ我が岩、我が救い、我が櫓。私は揺るがされることはない。私の救いと私の栄光は神にかかっている。私の力の岩と酒どころは神のうちにある。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。素晴らしいですね。神こそ、神に、神だ。ですね。自分ではなく神様なんだ。すべてにおいてですね、私たち戦いなんです。ひっきりなしに悪魔、悪霊は私たちを引きずり出そうとします。いろんな形で。ある時はすごく嫌な感情、否定的な感情もあるかもしれませんけども、ある時には良い感情もありますよね。例えば、楽だとかね。あるいは褒められたとかですね。あるいは、ね、いろいろ心理的に。だからプラス、その肯定的な感情もあるし、否定的な感情もどっちもありますけれども、いずれにしても、神様のみに頼らないように、悪魔は絶えず、私たちを違うところに頼るように仕向けていきます。ですね。だから今ここで、神こそ我が岩、我が救い、我が櫓。ですね。で、神に信頼せよ。で、8節を見ると、あなた方の心を次なんですか？神の御前に注ぎ出せ。ここですね。これがまさにダビデの詩篇の中にある祈りですよ。注ぎ出していますね。心を注ぎ出しています。初めに教会に来た時ですね、圧倒されたことはないでしょうか。みんなすごい日本語を使って祈ってるなって思いませんでしたか。ね、御在天の、まずここからね、父なる神様とかね、恩寵によるとかなんて言葉聞きながら、なんかすごいたくさんこう美しい言葉を使ってるわけですよね。で、それでないと祈りが祈りではないというふうに、まあ、私も勘違いしたんですが、ダビデはそういう祈りはしなかったんですね。ダビデはしなかった。いや、もちろん皆の前で祈るときにもちろんそういう祈りを捧げて当然であるわけなんですけれども、神様の前に捧げている代表的な祈りですから。でも個人的にですね、どうか全部を注ぎ出してください。全部を言ってください。いや、これ言ったら恥ずかしい。何言ってんですか。祈る前から全てのことを神様は知っているんですよ。皆さんにお勧めしたい本が、効果的なエフェクティブプレイヤーライフといってですね、力を解放する祈りっていう放題で、出てるこのチャック・スミス牧師が書いてる本があるんですけども、そこにですね、書いてるんですね。もっとあの人のことを愛せるように、どうか 私を変えてください。そう祈るのではなくて、あの人のこと大嫌いです、見たらですねこの花をこうなんかやってあげたいですと、それから悔い改めてくださいって書いてあるんですね。でこれなんですね、注ぎ足すんですよ、全部もうこう知らせるんですね、神様の前に。このそして必ず祈りが返ってくるんですよ。でそれをやらないとどうなるか、次ご覧ください。9節、誠に身分の低い人々は虚しく、高い人々は偽りだ、計りにかけると彼らは上に上がる、彼らを合わせても息より軽い、圧政に頼るな、略奪に虚しい望みをかけるな、富が増えてもそれに心を止めるなですね。でここにあるのは何かといったら社会ですよ。身分の高い人もいて、そして低い人もいます。でどちらもその立場にあって力に頼ってるんですね。他のものに頼ってるんです。例えば身分の低い人は金がないから略奪するわけですよ、物を盗むわけですよ。で高い人は富に頼っていくわけですよね。どんな状況にいてもその自分、その神様以外のものに頼ろうとしてしまうんです。注ぎ出さないと心を神様に、他のものに頼ろうとするんです。あ、何かこんなつらい嫌なこと言われてしまった、他の人にベラベラ話したいですね。なりますよ、私もなります、ね、で妻に時々迷惑かけるんですけど、時々じゃなくてしょっちゅうかな神様に言うんですよね。これもがきますよ、もがきます。本当にやったらもがき始めますね。で本当に祈りが答えられたら涙出てきます、ね、男ははしたないと思うんですね、日本人、ね、男児はそう思いませんか。涙流すの、韓国の教会行ってみてください、男が涙流して祈ってるんですね、まあ、ドラマでも涙流してますけれども、ね、ダビデがそうだったんです、ですね、で次、神は一度告げられた、二度私はそれを聞いた、力は神のものであること、主よ恵みもあなたのものです、あなたはその仕業に応じて人に報いられます、ね、力は神のものだ。それだけではなくて恵みも神のものだ。恵みをどうか皆さん知ってください、ね、このヘブル語でハセットという言葉なんですが、これはどういう意味かというと好意ですね、もうよく思ってくれている、英語だと loving kindness、ね、よく思ってくださっている、自分の行いとかそういうのに関わらずもうとにかくよく気にかけてくれている、好意を持っているって、でこれも神様からなんだ。でこれを経験していくとですね、なんて麗しいんだろう、クリスチャン生活は、ということなんですね。よく言うじゃないですか、クリスチャンがクルシチャンにならクルシチャンにならないように。そうなんですよ、苦しくなっちゃダメなんですよね、本当にクリスチャン、この本当に平安の中で、喜びの中で、愛の中で生きていくことができるようになるわけです。そして最後に、幸せに応じて人に報いられますというのは、その悪いことをしている人たちがその報いを受けるんだということです。つまり勝利が与えられるということですね。次、63編。ダビデの参加、彼がユダの荒野にいたときに。はい。これもアブシャロムのからですね、逃げるときにヨルダン川の方を、この、行った。でまあ、その間にあるのが、このユダの荒野なんですね。イスラエル旅行に行かれた方はすぐわかるんですが、エルサレムにいると全然わかんないんですね。でもオリーブ山が東の方に、東に、エルサレムの東にありますね。で、ここを渡るともうすぐに荒れ地になります。荒野になるんですよ。砂漠になるんです。で、ちょっと走るともう、今でも遊牧民、ベドウィンが住んでいてですね、今のイスラエルのベドウィンは、半定住になってしまって、なんとこの小屋自分たちで作ってですね、衛星の皿までですね、あるぐらいね、一体なんだこれはっていう、なんか、古代と現代がこう交差してるような感じになってるんですけども。でもそこはもう、本当に視界の方にまでですね、どんどんどんどん下ってって、世界で一番低い陸地ってどこか知ってますか？視界なんですよ、近い地域ですね。マイナス400メートルぐらいかな？水面下。だから、水面下で飛行機が飛ぶことができるっていう、その世界の唯一の土地ですけれども。で、そこにまで行く、その砂漠ですね。イスラエルの現地の人はそこにそのトレッキングに行ったりして、楽しむんですけど。そこにダビデが逃げるっていうことが、ちょうどサウルから逃げるときもそうですね。
で、もしかしたらこれサウルから逃げてる時かもしれません。わかんないですね。アブシャロムじゃなくて。だから、次をご覧ください。神よ、あなたは私の神。私はあなたを切に求めます。水のない砂漠の衰え果てた地で、私の魂はあなたに渇き、私の身もあなたを慕って気を失うばかりです。となるわけなんですよ。喉渇きます。砂漠にいたら喉渇きます。日本人はこれがわかりません。こんなに湿度がある国はないですからね。エジプトに行った時にちょっと外を歩いたらですね、脱水症状を起こしていたことを後で、この昼食を食べる時に2人で2リットルぐらいのでっかいペットボトルを一気に飲み干した時に分かったんですけれども、あの汗として流れないんですよ。すぐ蒸発しちゃうから分かんないですね。だから今そういう上乾きを衰え果てたちでこの乾いているというふうに言ってるんですが、これはもちろん物理的な乾きのみならず、霊的に乾いているということですね。で、私たちはこの乾きをいつも持っているわけなんです。とっても大事ですね。あの有名な42編の言葉もありますね。42編に、一節に、鹿が谷川の流れを下へあえぐように、神を私の魂はあなたを慕いあえぎます。私の魂は神を生ける神を求めて乾いています。こう言ってるんですね。人間に必ず神しか埋めることのできない空洞があるということを確かパスカルが言ったんでしょうか。で、私たちはその空洞を何とかして埋めようとするわけなんですよね。いろんなことで。でも、埋められないでいつも乾いているという状態があります。で、それをイエス様は、私はただで与えると、水を与えると言われましたけれども、あのサマリアの女に対してイエス様はこう言われました。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。ですね。で、この女がですね、いや先生、その乾くことがない、ここまで汲みに来なくてもいいように、その水をくださいって言ってですね、ちょうど魔法のこう水がブクブク出ているのをくれというふうに勘違いしたんですが、イエス様が、行ってあなたの夫をここに呼んできなさいと言って。そしたら、私には夫がいないって言ったら、いや、夫がいないっていうのはもっともだと。5人男と付き合っていたけれども、今いるのもあなたの夫じゃないしってこう言ったんですね。わかりますか？女は男の人との関係を埋める、それを神様から、神様にしか満たすことのできないこの空洞を男との関係で満たそうとしていたんです。で、これが、ここで言っている、あなたを慕って気を失うばかりなんです。神様であれば満たすことができるんです。で、次をご覧ください。2節、私はあなたの力と栄光を見るためにこうして聖書であなたを仰ぎ見ています。あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。ここですね、聖書でって言ってます。今エルサレムから離れてるんですよ。神殿があるエルサレムから離れてるんですよ。ユダの荒野で、本当に荒野ですよ。もう遠く離れてるところですよ。でも彼がここで言ってる聖女というのは天のことですよ。神が座しておられる、ついての御座についておられる天、これを仰ぎ見ているんだ。その場で神様に出会うことができるんだ。私たちは神様に会うことができる特定の場所を自分勝手に作ってはいけません。こういう大変な状況にあっては神様はいないんだ。どっかちょっと遠いところ、いてもちょっと遠いところにいるんだと決して思ってはいけません。その場所、そのもののところに神様がおられるんですよ。いや、そこじゃないといないんですよ、逆に言うと。逃げよう逃げようと頑張っていたらダメなんですよね。
またそこに戻されます。なぜならそこに聖所があるからです。
そして3節で命は、恵みはどうですか？命にも勝るゆえですね。
いや、そんなにすごいんですか？私命の方がいいんですけれども、恵みよりも、
いや実は恵みの方が命よりも勝るんです。イエス様どうですか？この恵みを与えるために命を捧げになりました。私たちが信じているものは命よりも勝るんですね。命よりも美味しいものなんです。命よりも大事で、命捨ててもいいかなって思うほどなんです。それで私の唇はあなたを賛美します。それは私は生きている限りあなたを褒めたたえ、あなたの皆により両手を上げて祈ります。祈るときに両手を上げていました。こうやってね、こうやって両手を上げていたんです。で、この旧約聖書、特にですね、ユダヤ人の人たちはですね、こう衣を裂いたりですね、ひれ伏したり、もう本当に動きが活発ですね。ムスリム、イスラムの人たちがこうやってひれ伏しますよね。英語だとバウダウンという言葉ありますけど、そうすると日本人のですね、こうお辞儀をするみたいに思ってしまうんですけれども、そうではないですね。イスラム教徒の人たちがやっているも全部もう下にひれ伏す。ただこうじゃなくて、もう全身をひれ伏す、やりますよね。あれが当時のひれ伏すなんですよ。で、そして今は手を挙げて、あとひざまずいたりいろいろしますよね。だからユダヤ人でイエス様を信じている集まりが結構アメリカ、またイスラエルにあるんですけれども、自然にこう動いてますよ。だから行儀よく実はなっていけないんですね。まあこう言うとちょっとある教会の方々は、いや行儀よくなんなきゃいけないとかっていうふうに言われるかもしれませんけれども、私が新しく信じたばっかりの時ですね、そこはバプテストの教会なんですけれども、洗礼を受けた、私がバプテスマを受けたのは、で韓国の教会行ってですね、そして戻ってきて、で驚いたんですね。なんか批判的だったんですよ。黙祷の時間って言ったのに、なんかごちゃごちゃごちゃごちゃ祈ってるよとかなんだかって言ってですね、で批判的に言うんですよね。韓国行ったらなんか純福音であろうが、それがバプテストであろうが、長老派であろうが、どこであろうが、大声で、もう手を挙げて大声で祈ってるわけなんです。日本だけの文化的な問題なんですよね。例えば南米とか中南米も同じです。ものすごいですね。もうみんながペンテコステみたいですね。ペンテコステ派の精霊派って言われてるところみたいです。だから、それは神学的な話以前の話なんです。いろいろあるんだっていうことをね、知っていただいて、だから私はそうしなきゃいけないって話をしてるんじゃないです。でも、そうじゃなきゃいけないっていうのは取り払わないといけないですね。取り払わなきゃいけない。で、彼は今両手を挙げて祈ってます。で、私の魂が、脂肪と髄に満ち足りるかのように私の唇は喜びに溢れて賛美します。素晴らしいですね。脂肪と髄に満ち足りる。祭壇に生贄を捧げるときですね、和解の生贄とあるっていうのがあるんですけども、その肉の部分は焼いて神様、自分は一部はもらうんですけども、脂肪の部分は神のものだから全部焼きなさいという言葉があります。だから、その和解の生贄というのはですね、神様との交わりを表してるんですね。だから、とっても、この、豊かさ、平安、そういう霊的な豊かさ、喜びとかですね、そういうものを表しています。で、私たちも祈るときに体で感じてください。頭、これだけで祈りを終わらせないでください。もう体も、なんかすっきりしたなーっていうぐらいまで祈っていいんですね。祈っていいんですよ。それがここで言ってる、このリフレッシュメント、リフレッシングな、なんて言うんだ、日本語で言うと。こう爽快にさせる、この体まで。そういう喜びと賛美であります。で、そして、私は床の上であなたを思い出し、夜更けて私はあなたを思います。あなたは私の助けでした。三翼の陰で私は喜び歌います。私の魂はあなたにすがり、あなたの右の手は私を支えてくださいます。素晴らしいですね。どうですか？寝る時も神様が一緒にいてくれるんだ。夫婦だとわかりますよね。別々に寝てらっしゃる方は、もうね、
気をつけてくださいね。あの夫婦っていうのは一緒のベッドで寝てください。安心しますよね。隣にいてくれると、ね、安心しますよ。それと同じように神様と一緒にいるっていう、こういう今気持ちを今ここで言い表してるんです。思い出してください。これ砂漠ですよ。砂漠でこれをやってるんです。いや私はそういう感じじゃないです。寂しい6畳の人まで、そうじゃなくて、そこでも同じように神様と一緒にいることができるんだということです。そして9節、しかし私の命を求める者らは滅んでしまい、地の深いところに行くでしょう。彼らは剣の力に渡され、狐の餌食となるからです。しかし王は神にあって喜び、神にかけて誓う者は皆誇ります。偽りを言う者の口は封じられるからです。はい。今、敵がいますけどね、彼らが落ちてしまうんだということです。で、この地の深いところという旧説に書いてあるのは、これ黄泉のことですね。地獄のことです。死者が行くところです。実際に文字通りですね、地に下った、生きながら下った人がいますけど、コラという人がですね、この、荒野の旅をしているときに、モーセに逆らったので、指導者のモーセに逆らったので、ですね、生きたまま血が割れてですね、落ちていったっていう出来事は民数記に書いてありますが、その深いところに行くでしょう。そして、剣に渡され、狐の餌食となる。このようになるんだよと。つまり神様が勝利を与えてくださるということです。次、64編。指揮者のためにダビデの賛歌。神を私の嘆くとき、その声を聞いてください。恐るべき敵から私の命を守ってください。悪を行う者どもの計りごとから、不法を行う者らの騒ぎから、私をかくまってください。彼らはその舌を剣のように研ぎ澄まし、苦い言葉の矢を放っています。全く人に向けて隠れたところから言いかけ、不意にいて恐れません。はい。また、この、追われている、この逃げている時に祈っていた祈りなんですけども、特に今ダビデが注目しているのが、この言葉ですね。苦い言葉の矢だと書いてあります。今彼の心は恐れとの戦いをしています。そうですね。この恐るべき敵からとあるわけなんですけども、私たちの唯一の敵は、どうですか？この相手、状況よりも恐れですよね。なんかこう問題があるときにですね、例えば10人の人とは全然問題ないのに、9人の人とは全然問題ないのに10人中、1人とだけ問題があると、ちょうどこの10円玉を目の前にですね、この置いたらですね、太陽さえも消えてしまうっていうと、と同じで、全部が問題。なぜか恐れなんですよ、それ。恐れがそうさせるわけですよね。まあ、実際の戦闘においてもそうですね。恐れとの戦いです。これをどう処理するかです、ね。で、それとの戦いを行って今いる、それをもがきながら神様にこう言っている祈りから始まっているんですね。で、苦い言葉の矢とありますが、言葉ってどうですか？途中から苦くなるんですね。最初聞いたときは、まあ、なんとなく、その通りで、あ、そうですかっていう感じなんですけれども、なんていうのかな。例えば、実際のこの傷もそうですね。こう、例えばカッターとか包丁でこう切ってしまったと。言ったら、その瞬間は、そんなに痛くない。それから、じわじわ、じわじわ、あ、痛ーって言って一週間ぐらいですね、その痛みが取れないとか。ですね。それと同じように言葉も、でっかい言葉を言うと叫ぶっていうのもそれ辛いですけども、静かに淡々と言われるのも辛いですよね。それは心でその人に悪意があるからなんです。だから、整然と言っていても、本当に悪意がある言葉は、相手に、矢を刺すのと同じなんですよね。だからここに毒矢を、毒をこう、つけているようなですね、先につけているような この矢としてダビデが形容しているわけなんです。で、誰に対してかというと全き人と書いてます。で、そして、最後の方を見ると、心のすぐな人と書いてます。で、これ同じ意味っていうふうに考えていただければいいですね。全きって言ってもですね、この言葉、日本語の言葉いいですね。全き人、完熟した人って言った方がいいでしょうね。その完璧な人っていうよりも、その完全に神様により頼んでいる、すぐまっすぐになっている人っていうふうに言った方がいいと思います。だからイエス様が福音書の中では子供のような信仰を持たなければ、この小さなもののようにって言ってますね、にならなければ神の国に入れないし、またこの小さなものにつまずきを与えるものはどうなりますか。引き薄をね、このくくられて、そして海に投げ込まれるよりマシだと。で、この引き薄っていうのは、昔は小さな引き薄もあったんですけども、ロバが引くような、なんか牛とか引くようなでっかい引き薄ですね。それでくくられて投げ込まれた方がいいって、それほど、このすぐな人、全き人を神様は喜ばれます。単純になる必要があるんですね、私たちの信仰。でも、その単純にさせないようにする毒を持った言葉があるんですよ。それが私たちの戦いなんです。で、それに応答してしまうんですよね、どうしてもね。で、それで信じていることが複雑になってしまうわけです。でも、神様が願われているのはこの全き人、すぐな人。で、次に5節。彼らは悪事に凝っています。語り合って密かに罠をかけ、誰に見破ることができようと言っています。彼らは不正を企み、企んだ策略がうまくいったと言っています。人の内側のものと心とは深いものです。誰に見破ることができよう。神様には当然見破られてるんですけども、悪いことを言っている人たちは、こういう気持ちがないと言えるわけがないわけですよね。そして、うまくいったと言ってるんですが、ね、企んだ策略が。次は面白いですね。人の内側のものと心は深いんですね。深いんですよ。表面的にはそのように見えなくても、実は、深く深く深いところにそのドロドロしたものがあって、そこから出てきているということであります。エレミア書17章の9節に、人の子は何よりも陰険で、それは治らない、誰がそれを知ることができよう。すごいですね。よ、知ることできます。いや、できないんですよ。で、そこの根底にあるのが陰険だって言ってるんです。陰険だ。で、次に、しかし神は矢を彼らに射かけられるので、彼らは不意に傷つきましょう。彼らは己の舌を自らのつまずきとしたのです。彼らを見る者は皆頭を振ってあざけります。こうして全ての人は恐れ、神の御業を告げ知らせ、そのなさったことを悟ります。はい。とても大事ですね。自分で巻いたものを刈り取るという原則です。悪には悪をもって報いを受けるという原則です。これとっても大事です。ですか？私たちは何か不条理なことが起こっているときに、この不条理のままなんだっていうふうに思ってはいけないんです。信仰を持っている人たちは、必ず神がご自分が定めたときに、今までの行い、悪を行ったものに対しては、それと同じ悪を持って、苦しみを持って報いられるんだということなんです。ですか？そして善を行ったものは他の人にたとえ認められていなくても、その善をもって報いを受けるんだということなんです。これとっても大事です。これをしっかりと心に留めていたら、この復讐を神がなされるんだということをしっかりと心に留めていたら、心平安なんですよ。平安なんです。そして自分に悪を行っている人に対しても余裕を持って対処することができます。むしろ、悪に対して善を持って報いなさいという言葉がありますけども、善意で対処することさえできるんです。なぜならば、判断すること、裁くこと、復讐することっていうのは自分のする仕事じゃないんだっていうのが分かるようになるからです。これ大事ですね。裁いてはなりません。裁かれないためです。私たちは何とかして自分で判断して裁こうというふうに努力しちゃうんですよ。する必要ないんですよ。する必要ないんですよ。 命取るのどうですか、私たち。神様でしょ、やらなきゃいけないの。いや、で、やったら、日本だったら、牢屋行きですよね。あるいは、もう、こうなんですか、これ。死刑にされます。それは分かってますけど、どうですか、人を裁くこと。しょっちゅうやっちゃいますよね。で、これをやったら危険なんですよ。なぜか。神の領域に入っていくんです。これ、人をやる領域で、神の領域に入るとどうなるかというと、この通りなんですよ。その通り裁きが戻ってきます。人に指を刺すと、どうですか？ 3 本は自分向いてますよね。実はそれを裁いているその裁きの計りが、まさに自分自身に当てはまっているんです。で、自分自身も分からなくなっていきます。で、これが怖い。で、終わりの日、聖書に書いているこの終末の特徴は、反キリストという、その、偽キリストが現れるということが書いてあるんです。彼の特徴はですね、口なんですよ、口。口が上手で、そして、罵る。神を罵る。それが高慢になってるんですよね。で、これが、反キリストの霊が今も働いているって聖書に書いてます。こういう霊が働いてるんですよ。世の霊ですよ、これは。でも、キリストの御霊は、その裁きは全部神様に委ねなさい。あなたは、ただ、神様のうちで、とどまっていなさい。ということなんですね。それで、十節。正しいものは主にあって喜び、主に身を避けます。はい、見てください。今言った話ですよ。正しいものは主にあって喜ぶんです。じゃあ私たち何やるんですか？喜ぶんですよ。いや、周りの状況では喜べませんよ。ね、周りの状況も喜びなさいなんて言ってないですよ。主にあってですよ。喜びなさい。で、心の優れな人は皆、誇ることができましょう。必ず報いがあります。神の国とこの世の国っていうのは、その英語だって言ったらダイカーミーって言って、この両極にあるわけですね。心の貧しいものは何ですか？幸いです。天の御国はその人のものだからです。悲しいものは幸いです。慰めを受ける。柔和なものは幸いです。その人は血を受け継ぐ。義に植え替えた人は幸いです。その人は満たされるでしょう。もう全部逆なんですね。全部逆なんです。報いが必ずあるんだということですね。ということで、今日はここまでであります。まとめますと、一つ目の、この60編がですね、方向転換を急に迫られた時の祈りでした。で、二つ目が、周りの問題で圧倒されそうになっている時の祈り。これ60編ですね。で、62編が敵の必要な攻撃に対して黙って主を待ち望む祈りでした。そして次が心が乾いている時の祈り。そして最後が言葉の攻撃を受けている時の祈りですね。全部身近な祈りですね。身近になれる。みんな、私たちすべてが通っているところの、この苦しみの祈りでありました。じゃあお祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当に、あなたが与えてくださっている祈りの武器を、本当に武器なんだっていうことを知ることができました。ありがとうございます。なんと私たちは祈らない罪を犯していることでしょうか。お許しください。あなたがこんな大きな特権を与えているのにもかかわらず、なんと私たちが、外に出てって、自分で対処しようとしてしまいます。あなたは私たちを愛しておられます。恵みもあなたのものだからです。あなたが私たちをよく見てくださっています。好意を寄せてくださっています。御顔を輝かしてくださいという言葉もあります。あなたの顔を私たちに輝かしてくださっています。本当にありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。